お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はですね、ちょっと私からのお題なんですが、受験シーズンということもありまして、皆さん、受験前とか、大事な日の前とかに食べる食べ物ですね、お験を担ぐような食べ物とか、そういうのがあれば、ちょっと教えてもらいたいなと思いまして、まあ、いわゆる世間でいうカツ丼的なやつですね。
勝負飯っていうことではないと思うんですけども、何かある前っていうのは、割とうどんを食べます。
ああ、わかるな、
普段からうどん食べますけど、何かある前もうどん食べます。
じゃあ、でも今、三浦署に言うたけど、その普段からうどん食べますけどが大事なんやな。
はい、
多分受験生カツ丼絶対前日食わん方がええもんな
確かにそうですよね。
あ、分かる分かる、うどんね、
単純にまあ好きっていうのもありますし、一番まあそのなんていうんですかね、私結構胃が弱いんで、刺激物というか変わったものを食べると割とお腹緩くなっちゃうんで、うどんは大丈夫です、
じゃあもう、あえて、いつもの、
うどん
飯を食べると。
はい。そうです。間違いない飯です。
ちなみに聞いてもいいですか？
はい。
その三浦署にそのうどんは何うどんですか？
ね、酢うどんですね。
うわ、すごいな。
酢うどんっていうのは、ネギと、まあ、かまぼこだけ入ってますけど、余計なもの入れないです。何か本当に大事な前は。
すごい。でもなんか分かる気する。軽量後のボクサーやんか。すごいやん。じゃあ私も同じような視点なんで、はい、私いいですか、
はい、
はい。砂
肝。砂肝。
関西で言う、砂ずり、ずり。肝。鳥の肝ですね。はい、で、俺これもう完全に自分の勝手な解釈ですよ。体の調子を良くしたいときは、同じ部位を食べたらええと思うとんのさ。だから魚なんかでも、頭から尻尾まで食べた方が完全食やとか言いますやん。
はいはい。
で、それ、ま、どこまで本当なんかわかりませんよ。で、自分自身は、明日何かすごい緊張する局面が来るとかっていうときって、どうしてもいつもより少しお酒の量が増えてしまったりとか、緊張を紛らわす方に走ってしまう、
はい、
そうすると次の日絶対肝臓疲れますよね、なので私スーパーとかで売ってる安い肝買ってきて、あれ醤油につけたりとかレモンで焼いたりとかっていう感じでも肝を食べます。多分何の効果もないとは思うよ。でそれをこう焼き鳥とかで食べるんじゃなくって、もう普通にフライパンで焼いて食べて、明日の朝とにかく気持ちよく起きれるようにっていうために、肝臓、普段そんなにお酒家で飲むってことはないんですけど、明日すっごい緊張する日やってなったらやっぱりどうしてもそうなっちゃうから、で結果的に私にとってはまあ勝負飯というか、勝負がある日の前日によく食べてるなと思うのは、今話聞いて考えたのはもう肝ですね。レバー、その砂肝。
でもちょっとそれは三浦主任の観点にはないですよね。その、
いやでもね、砂肝に関しては私しょっちゅう普段から食べるんです。だから三浦主任とそんなに変わらんと思う。普段食べるのはでも焼き鳥の砂肝なんさ。
はい、美味しいですね。
だけど、その緊張する局面が明日に控えてますの時に焼き鳥買いに行く気になんかならんやんか。なので、スーパーで買ってくるっていうことですわ。
普段から食してる点について変わりませんね。
はいはい、
なるほどね。
そもそも砂肝は普段から大好きなんですよ。
まあ、三浦主任社長との流れで、私も同じなんですけど、私の勝負飯じゃないですけど、普段からもう食べてるんですが、湯豆腐からの鍋。
うわ、いいな。
まず元湯豆腐して、それだけではもったいないので白菜入れようかとか何々入れようかって最終的に鍋になっちゃうという、目的は湯豆腐なんですけれども、
わかるなっても。
なんか、明日緊張するなとか、ちょっと今日しんどかったなっていう時に、なんか結構そっちへ走っちゃう傾向があって、というのも体がポカポカしてきますし、なんかリラックスできますね、鍋つついてると、自分で。
めっちゃわかります。特に湯豆腐はもう、俺も湯豆腐と砂肝と迷ったぐらい。
最初から鍋に全部ぶち込まないんですか？
いや、湯豆腐。
湯豆腐か。
湯豆腐からの鍋なんですね。
今日は湯豆腐で始まって、で、その、なんか、美味しく出汁が取れとるのにもったいないな。あ、じゃあ鍋にしよう。ってこう発展していく。っていう感じ。うん、なんかそうすると、こう、いろんなことを忘れて、鍋に没頭できるっていうかね。あったかくてリラックスできるという。
聞かせてほしいんですけど、はい、湯豆腐って、結果何で食べてます？
すりおろした生姜を上に乗っけて、ポン酢です。
大体言って
な。ポン酢ですよね。社長は何なんですか？
かつお節とポン酢。で、しかもポン酢少なめ。
ああ、少なめです、私。
はい。できるだけ出汁を楽しむみたいな。
お豆腐の味がね、
そう
すごくしていいですよね。
マサさん、ありやな。
そういうことか。
そういうことですか。なるほど。
追い豆腐します、私途中で。
追い豆腐。
有効語大賞やな。
追い豆腐ですか。
追い豆腐ね。
ではちょっと おじさんたちの意見が続いたところで、一番受験生に近い若い栗谷さんどうですか。はい、
そうですね。私はうなぎです。
うなぎよ。
うなぎ。
すっごいな。
理由とかは栄養がたくさん含まれてて、体がいい、体にいいとか、うなぎは精がつくとか、もう理由は考えるともう、たくさんあるんですけど、もうそんな細かいもう理由はもうどうでもよくって、私は単純にうなぎが美味しすぎるので、もう、食べてます。ご褒美にも食べますし、これから頑張るぞって時にも食べます。
ああ、そうか。いや、それはええな。栗谷さん、じゃあ、これ、もっともっと落ち着いたらさ、
はい。
ズームばっかりやけど、うなぎみんなで食べに行きましょう。
はい、めちゃくちゃ行きたいです。めちゃくちゃ行きたいですね。
これ、伊藤部長、通ってうなぎの店ってめっちゃ多いんやんな。
そうですね。昔、養鰻場がたくさんあったっていうことで、実は、うなぎの名店が多いとされてますね。値段も、この辺一番安いんじゃないですか？うなぎ食べるのに。
砂肝の話出ましたけど、やっぱうなぎの肝の肝焼きもう最高ですね。
最高やな。
大人の味やな。
栗谷くん、でも一つだけ残念なお知らせをしとくと、副施設長はうなぎが大嫌いなんさ。
そうなんです。初めて知りました。
穴子は好きなんやけど、うなぎが嫌いっていうわけのわから
ん。なんででしょう、やっぱ骨ですかね。
なんででしょうね。
そういう伊藤部長は何かあるんですか？
私はね、三浦主任じゃないですけど、お腹を壊さないように。まあ、ほとんど壊さないんですけど、年がら年中。ヨーグルトを常に食べるようにしてます。はい。ですので、ね、4、5年前からヨーグルト食べるとインフルエンザにならないとか、一時ね、店頭からヨーグルトがごそっと、売り切れた時がありましたけど、あれぐらいからやっぱり体調を崩さないようにっていうので、もう常に毎日食べるようにしてますので、守りの観点から三浦市民と一緒です。
私ヨーグルトずーっと2年前飲んでたんですよ。R1 を。まあまあインフルエンザにかかりましたで、もうやめました。ならないってなって飲んでたのに、結構飲んでたんですよ。長い期間。
ああ、そう。
飲んどる時の方が体が弱かったのでやめました。
めっちゃ説得力あるな。
なんかでもそういうのに普段から頼らん方がいいっていうのもあるよな。
あ、そうですね。
曲、うん。でも面白いな。みんなやっぱりあんねやな。栗谷さん、とにかくコロナがめっちゃ落ち着いた頃に、みんなで美味しいうなぎ食べに行きましょう。
よろしくお願いします。
あの、副長の誕生会として行きましょう。
怖い怖い怖い。
怖いです。
はい。そんなことで、受験生の皆様には何の参考にもならなかったかもわかりませんが、皆さんね、意外と勝ちに行くというより守りに行ってるような年齢のものばっかりですので、はい。ちょっとね、せっかくの、勝負飯ということなので、そういったのも攻めていかないといけないかなと思いますので、また皆さん。
自分は毎日食べとるヨーグルト。
一番守りや。
見つけます、見つけます。
一番守りやん、もう。
そんなことで、本日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。